はい、皆さん、ロイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もロイラジへようこそ。お相手は私、嵐といえば京都の嵐山また行きたいなと思うタンタンと、
嵐といえばソウの新しい武器ストームブレイカーの負けと、
嵐といえば嵐の夜にのまりと、
嵐といえば朝から暗いとワクワクする旗と、
嵐といえばアイドルグループ嵐卒業してからなんかどの曲もなんか切なく聞こえちゃうチャムレイと、
嵐といえば嵐は卒業していません、活動休止中ですな、こたつです。
そうですね、
そうでした。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエイエイエイ。
3月10日となりました。第206回のラインナップをご紹介します。ミニお題トークでは映画の中の科学についてお話しします。その後、暗い映画愛ではクレヨンしんちゃん、超時空、嵐を呼ぶオラの花嫁の感想をおしゃべりしていきます。それでは参りましょう。第206回ロイラジースタート。
イエイ。
ということで本日はフルメンバーです。
イエーイ。
久しぶりなのか。
久しぶりじゃないですか、やっぱスペシャルとかじゃない限りは。
おお、うん、
やっぱ人数ね、こんな全員集まるとドイラジってのは7人いますから、
ガーラ君含め、
うん、そうです、ガーラ君含めて7人いますから、やはりこう聞き面としてはね、たくさん人いてちょっと聞き分け大変だなという感じになると思うんです、うんうん、そこにですね、今回あえて1人追加しようということで、ゲストをお呼びしました。
誰。
この方です、どうぞ。
はい、皆さんどうもこんにちは、ザック・クリス・ナイダーでーす。
よいしょー。
あー、こんな感じだった。
パチパチパチ。
元気だな。
すごいよね、こんなに人数がいるのに、なんでザック・クリス・ナイダーさんをご招待したのか、この件につきましてはね、ミニお題トークの最後にご説明しますんで、皆さんぜひお付き合いください。
引っ張る。
はい。ということで、まずクイズコーナーやっていきましょう。クイズを見ますからね。はい。
そうだ。
ということで、
今回のクイズはこちらでございます。メメントクイズ。
おお。
クイズなんだ。
お。いや、このボルドか。
ということで皆さんね、メメントっていうね、クリストファー・ノーランの作品ご存知かと思うんですけども、あれはこう、うん、記憶が保てないというね。感じの疑似体験するためにね、映画はどんどん昔にこう遡っていったりしますよね。ちょっと一個前みたいな、そんな感じでこう記憶が保てないのかなみたいなニュアンス的に込めました。今回のはですね、
ネタバレ、
早押しクイズ、問題を言います、うん、その問題の一個手前の答えを答えてください。
へえ、
いいですか。1問目は誰も答えられません。2問目の問題読み上げたら1問目の答えを言ってください。
どういうこと。
はい、
しいな。
1個前です。プレイバッククイズという。
早押しだな。
そうです。その分、皆さんの記憶力が試される分、問題はめちゃ簡単です。で、それはあたかもその問題の答えであるかのように振る舞ってくださいね、皆さん。
うん、それまで強要されるんだ。
そうです。
演技力が試される。
日本一高い山は何ですか？本当なら富士山みたいな答えるところを、俺さっきケーキだったなとかだったらケーキとか答えてくださいね。
もちろんケーキですみたいなこと。
そうです、そうです。
チョコレートファウンテンですって言えばいいんですね。
いいです、いいです。はい。ということでね、一個前を答えていく。そういう構造上ですね、問題が読まれた瞬間答えがわかるわけです。そうですよね。
うん、
じゃあ次の問題いきますって言ったら、そう。ただ問題は早押しされた瞬間までしか読みません。はい。なので、
ああ、なるほど。
はい。その問題もちゃんと分かるところで早押し押してくれないと、さらに次の問題全く分からないことになりますんで。
なるほど。
はい。
だから自分の中で答えを2つちゃんと頭入れれないと危ないですね。
そうです。はい、そうです。誤答したらマイナス1点です。正解したらプラス1点。ただし近畿がありまして、本来の問題の答えを言ってしまった人はマイナス5点します。
お
うわ、
はい、勢いで、はい、押して、はい、その答えみたい
だったら、気をつけなきゃ。
とんでもないミスなんでね。そして問題の構造上、最終問題はいつかというのは申しません。最終問題ですって言った瞬間ボタンを押せてしまうので。
なるほど。
はい。言いません。ので、皆さん、頑張ってください。では、1問目、問題読み上げますけれども、これは誰も答えられません。ただ答えを記憶してください。
はい。
それでは、始めます。メメントクイズ。1問目、問題。じゃらん。ワーナーマイカルシネマでは、ポップコーンに溶かしたこれをかけてもらうことができる。牛乳から分離したクリームを練って固めた食品は何でしょう。どれも
なんだろうな、難しいな。
俺、ね、東方もいけるやつか。
お、これ
ユナイテッドですね。いけるなこれな、う
ん。ユナイテッドもいけるかな。
いろいろいけるのかもしれないな。ジャスルーということで、皆さん難しかったですかね。
ムービックスがなかったかな。
さあ、こっからが本番みたいなもんです。問題。じゃらん。かつては大手シネコンで貸し出されていることも多かった。
はい。
からだ。はい。あ、本当。はい。
バター貸し出されてると思います。
正解。
へえ、そうなんだ。
おお、はい。ってことはもう 2問目も分かったってことだ、タンタンさん。
タンさん、やばいな。
むず。
はい。大丈夫？すごいね。
貸し出しバター。
はい。
きつ。
はい。ちょっと、ということです。
貸し出しだけだと今。なんか2、3個あるからちょっと
大丈夫かな、これ確定できんのかって、
ね、確定できんだ、
やばい、
なんとバター正解ですね。
バター返さなきゃダメだ、
はい、うん、なるほどね、後で返してくださいねバターね。じゃあいきます、問題。じゃらん。本来は防具として用いられるキャプテンアメリカのトレードマークであるビブラニウム製の武器といえば何でしょう。
はい、
はい、あ、はい、ざっくりサナダさん、
これはね、ブランケットじゃないですか。
正解。
あ、やっぱそっちだったか。
はい、ということで、ブランケット正解ですね。やっぱりキャプテンアメリカといえばあのヒラヒラしてね、ブランケットをこうスッとやる、
柔らかいな、
柔らかいあれのねイメージありますから、はい、ちなみにね、いや1問目はね、かけておくものといえば何ですかで、バター膝にかけますよねっていうねギャグを用意してたんですけど、
あ、やばい、す
みません、はい、読ませてもらえなかったんでね。さあ、いきましょう、問題です、ね、うん、じゃらん。外国映画を見る際に表示される字幕の向きは一般的に縦横のどちらに書かれて、はい、はい、タン
タン、はい、あ、縦、
正解、縦ですね。
イントネーションすみません、
字幕は縦で表示されてますからね、いつもね、日本語縦書きなんでね、やっぱね、
なるほどなるほど、
はい、そういう感じでございます。さあ、タンタンはもう2点獲得しておりますよ、皆さん大丈夫ですか。素晴らしい。
おお、
次の問題いきます、皆さん記憶使ってくださいね。問題、じゃらん。中田秀夫監督リングの有名なクライマックスにおいて貞子はどこから飛び出したでしょう。はい、はい、はい、は聞こえたけど、
あ、はい、そうか、これあれしなきゃいけないんだ、ごめん、
はい、ごめんなさい、チャムレイです。
横、
正解ね。
横からね、
貞子は横から飛び出してきたって怖いよね、
横から来ちゃうんですよね、
巻き込み事故なんだよな、
映画見てる時に横からわってくるから、
それは嫌だな、
大変だったんですよ。
大変だった、誰
だって
大変でしたね。さあ、ということでチャムレイも1点獲得、
イエーイ。
続いていきましょう、問題、じゃらん。2009年からはデジタルシアターも登場した。カナダのマルチスクリーン社で開発された通常の映画よりも、はい、はい、おまけさん、
それはだからまあとりあえずイドンでね、
あー違いましたね、残念、
はい
はい
はい、タンタン、
はい、まあ最新ということでテレビなんじゃないでしょうか。
正解、
あ
ー、そうですよね、
この手前だ、
もう最近はテレビですよ、
そうですよ、皆さん映画館に何してるんですか、テレビ見に行くんでしょ。
そうだ、やっぱテレビだよ。
映画館でも
テレビは 4K だもん。
そうだよ、もうすごいよ。ということで、テレビですね、カナダの、ね、マルチスクリーン社開発したテレビ、
これみんな見に行く、払いたくね
さあ、次の問題いきましょう、問題、じゃらん。現代をビッグヒーロー6という、
はい、
さあこれは早い、ざっくりさやさん、
いやこれはね IMAX じゃないですか。
あ、正解、
あー、そうか、ね、
マーベルコミック原作のね、ディズニー映画、アイマックス。
ビッグヒーローシックスですね。といえば、
現代はね。
現代はね、ビッグヒーローシックスだけど、放題がね、アイマックスっていうね。
何も伝わってこね
え。難しいな。
っていう感じでしたね。さあさあ、どんどんいきますよ。
はい。
問題。じゃらん。クリスマスが嫌いなグリンチの相棒といえば、愛犬マックスですが、クリスマスに憧れるジャックの相棒といえば幽霊犬なんでしょう。
はい、
はい、
さあこれはタンタンです、うん、タンタン、はい、
ベイマックスだと思います。
正解、
やった、
うん、いややっぱりね、グリンチの相棒マックス、うん、ジャックの相棒ベイマックスってことね。ベイをつけることでマックス感をどんどん出す。
ベイね、
ベイマックスありましたね。つながりがあるんですね、やっぱね。
あったあったあ
った。さあ
マイケルベイが撮ってんのか。
なるほどね。
自分の名前をどうしても
ダサくない、自分の名前。こたつマックスみたいなことでしょ、それ。
めっちゃダサい。
さあ続いてどんどんいきますよ。タンタンがもう4問正解してますからね。
やばい、独走です ね。すごいぞ。
追いつけ。ざっくり王なのに。さあ。
やばいやばいやばい。
いきますよ。問題。じゃらん。48時間。96時間。127時間。出てきた数字をすべて足すといくつでしょう。
はい。
はい、タンタン、早い。
私、足し算得意なんです。
はい。
答えは0です。
正解。ね。
やった。48
と96と127足したら0ですね。はい。ということで。
足し算得意だからな。
ということで。
足し
すごいですね。
48時間。
混乱、
混
乱。90。
やばい、やばい、これやばいよ、これ。
これ、これやばいなんか、
これはやばい。
いきますよ。
48時間。
静かに仕事に動けたの。
集中、集中。
問題。じゃらん。現代は21である。マサチューセッツ工科大学の学生がラスベガスのブラックジャックでカードカウンティングを行った実在の事件をもとにしたアメリカ映画は、はい、さあ、ざっくりスナーダーさん。
これはね、271じゃないですか。
正解ですね。
すごい。
現代21なのに、放題やると250足すって癖あるじゃないですか、やっぱ日本ってね。
いやー、やっぱありますね。
どこ
ありますよ、270
をマシマシにしちゃうとこが。
マシしちゃうっていう。上手2とかだったらね、上手254みたいになるじゃないですか。
なりますね。
なりがちなりがち。
なりがちなりがち。
ということで、ざっくりさんも3点目です。
おお、追い上げてますね。
ダメだな、これもう計算してたらもうダメだったの、これです。
ダメです。
捨て問題だったな。
次、ねえ、じゃあ次いきますよ。問題。じゃらん。西武鉄道所沢駅では駅の発車メロディーとして使用されているジブリ映画隣のトトロのオープニングテーマは何でしょう。はい、ざっくりさなださん。
これはね、ラスベガスをやっつけるじゃないですか。
残念
違うわ。
ということで
トトロのテーマ、そんなあれなんですか。
なんかだいぶ違うの
そうな、それなんですか。
誰もいないですかね。はい、正解ですね。あ、ラスベガスをぶっ潰せです。
あ、惜しい。
あ、そうだそうだ、ぶっ潰せ、
そんな物騒なタイトル、
ね、いや、やっぱりジブリは、うん、ラスベガス意識してますから。
え、
そうなんですよね。
アメリカに対抗するためにみたいなね、
あと結構いろんなものぶっ潰してますからね。
そうですね、やっぱラスベガスをぶっ潰す話ですからね。
ぶっ潰す話ですからね。
大体何かぶっ
潰すのがあの
田舎のジブリですからな。
そうなんです、
あの田舎の
結構所沢駅だったらね、やっぱ
田舎の平和
ラスベガスを意識しますよね。
あ、そうなんですね。
続いて問題です。問題、じゃらん。3月のライオン、サトシの青春、泣き虫ショッターの奇跡といえば、いずれもどんな競技を題材にした映画でしょう。
はい、
あー、タンタンが早かった。
ごめん、ちゃむれちゃん、
残念
だったんです。
チャムレちゃん、この競技大好きって私知ってたのに申し訳ない。
本当ですよ、
譲り合いの精神みたいなのが。
散歩です、散歩ですかね。
散歩、正解、
はい、
今
日
散歩 ね、散歩の映画すごい作られてますからね、やっぱね。
うん、
だいぶ流行ってます今。
競歩じゃないのかな。
競歩とは違います、ね、散歩です。
違うんだ、散歩なんだ。
散歩です、
やっぱ大事な、うん、スキルだと思いますよ。
日本代表とか結構あのタモリとかね、うん、
あ、
あの地位卓球とかが強い。
あ、なるほど、
ね、はい、
あり
あとサマーズとか
サマーズ強いですね。
うん、
じゃあ次行きましょう。問題 問題、じゃらん。現実世界ではワールドカップも開催されている、ほうきにまたがってプレーするハリーポッターし、
はい、はい、
ざっくりさやださん、
将棋ですね。
将棋、正解ですね。
ほうきにまたがってやるんですよね。
そうですね、架空の競技なんでね、かなりやりたいなってなんか思うんだけど、なかなかね、将棋ってそんなスポーツないから
難しいですよね。
やっぱバランス感覚もね必要になりますもんね。
必要になります
ね、ほうきの上だと、
はい、さあ続いていきましょう。もう完全にタンタンとざっくりさんが点を争うゲームになってきます。一緒に報いてください皆さん。問題、
頑張ります。
じゃらん。ハワイに住む少女と試作品626というエイリアンが
恐怖
に
な、
タンタン、
これ私大好きなんですよ、超可愛くて、
はい、
クイディッチ、
正解ね、リロ&何、リロ&クリッチ、正解です。
そうだよな、クリッチなんだよ な、
そうなんだ、超可愛いんです。
可愛いよね、クリッチ、
可愛いクリッチは、
うん、だな、魔法学校弱者にはちょっと難しいな。
あ、難しかったです、
うん、青いクリッチが。
じゃあ次の問題いきます。問題、じゃらん。ドライバー、運転手、ダイヤモンドミッションに共通する、頭につけると映画のタイトルになる言葉は何でしょう。
はい、
はい、
これはざっくりが早かった。
あ、
スティッチですね。
あ、スティッチ、正解です、ね、スティッチドライバー、スティッチ運転手、スティッチダイヤモンドミッション、ね、全部ありますね。有名作品です。
いや、名作ですよ、
名作です。さあ、タンタン7点、ざっくり5点、チャムレ1点ということで、かなり得意ジャンルなのかもしれません、この点の問題は。まだまだ終わりません。問題、じゃらん。映画レディープレイヤー1において、トシローがダイトをモビルスーツに変身させる際に放ったセリフは、
はい、
これ、はい、ざっくりさなさん、
これね、タクシーです。
正解です。俺はタクシーで行く、そうです。
確かにあのセリフは痺れましたね。
やっぱタクシーで行かないと、
うん、そうですよね、あれがかっこよかったもんね、痺れたもんね、
俺はタクシーで行くなんて気にしねえって、
うん、普通電車で行くのにみたいなね、
うん、
材料
環境に良くないけ
ど、いい感じです。さあ皆さん、そろそろ行かないと問題がね終わってきちゃうよ。問題です、じゃらん。英語で避難所という意味を持つトランスモーファーやエイリアン vs エイリアンなどの有名映画の模倣品を量産しているアメリカの映画会社は何、
はい、
ざっくりさなださん、
この会社はガンダムです。
ガンダム、正解です。
そうなんだ、
ね、避難所っていう、やっぱりアムロね、最初にこう、まあガンダムに避難したみたいなとこもありますからね。
そうなんですか。
そうですね、やっぱね、
うん、
戦うためにでもあるかもしれないけど、まあ逃げたわけですね、ガンダム
の、
やっぱりロボットは避難所ですから、
由来になってると、ということで、さあ、問題、問題いきましょう。問題、じゃらん。東宝シネマズの幕開でナビゲーターを務めている第7回東宝シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞した女優は誰でしょう。はい、ざっくりスナダさん、
アルバトロスさんじゃないですか。
あー、残念、
違います。あ、違うんだ。あ、違うのか。
さあ、他の方に回答権を譲っても良い、
覚えてないな。
さあ、いない。あー、残念。知ってるでしょ、東宝の幕開。正解は浅井ラムさんですね。
あー、浅井ラムか。
浅井ラムちゃん。
そうだ、そっちだ。トロスちゃんじゃねえんだ。
トロスちゃんじゃねえね。人名っぽくないからね。さあ、さあ、ということで、いきますよ。問題。じゃらん。ミニバー夫人、キュリー夫人、パーキントン夫人などで主演を務め、はい、はい、ざっくりさなさん、
この人は山崎ひろなさんです。
正解。
え、そうなの。
そうですよ、アカデミー賞のスピーチで45秒ルールを作った人、山崎ひろなさんですね。
いや、もうしっかり決めますからね、バッチリ時間内に。
ということで、今のが最終問題でした。
はい、はいはいはいはい、
はい、もう終わりました。
あれ、問題じゃなかったんだ。
そうです。ということで、さあ、ということで、じゃあ集計してみましょう。タンタンが7点正解していまして、チャムレイが1点正解、ざっくりさんが8点正解、
いや
なんですけど、ざっくりさんは、
はい、
後藤を2回しています。
あとからね。
ということで、優勝はタンタンです。
グリアガースン。
グリアガースン。
グリアガースンです。
でもただそれ言ってたらマイナス5点だったんだよ。危ない。
危ない。もう一回読んでないからね。
我慢してよかった。
ざっくり君がそれ言わせてれば勝てた。
そうね。完全にワンサイドゲームでしたけどね。
うん、あもう答えの大喜利が始まった時点では、はい、もうよく分かんなくなってきて、
そうだったなみたいな。ちょっと仕事してんのかなと思ったもん。
もう本当に分からなくなったんですよ。
これだからちょっとあれだよね、なんかある種のこうテクニック確立しないと無理みたいな感じで、
うんうん。そうね、結構もう後半はね、もうタンタンもざっくりさんも。この問題が本当に分かるっていうところで押せばもう全然いけるみたいな感じになったからね。ということでクイズ以上でした。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のテーマはこちらでございます。映画の中の科学ということで皆さんからメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
ではメールご紹介お願いします。
はい、いただいたメールご紹介します。ラジオネームヒルアンドンさん。映画の中の科学といえば私はオデッセイが思い浮かびました。マットデイモンが火星に一人取り残されるという過酷な環境の中、彼の植物学者としての知識を総動員して火星の土地を使ってジャガイモを栽培したり、地球との通信を行うために16進法を用いて少ないデータで情報のやり取りをするなど、科学的な工夫にあふれた作品だと思いました。最後まで今の科学の延長線上の技術を使って不可能に見えたミッションを可能にする展開が熱かったですね。同じく宇宙をテーマにしたドリームも素晴らしかったです。当時の科学の最先端を走っていたであろう NASA でさえ残っていた黒人や女性への差別を3人の黒人女性たちが持ち前の科学知識と技術で打ち破っていく姿が痛快でした。ラジオネームテレ東ミロさん。1957年のデスクセットという映画はテレビ局の調査室という他の部署からのあれってなんだっけのような問い合わせに対し、あれは何年の何々ですなどと詳細なデータを回答する社内ウィキペディアのような資料を管理したり社外に調査を依頼したりする業務を行っているらしい女性4人の部署が舞台で、そこにある日突然コンピューターが導入されることによって起こる騒動がメインストーリーになっています。映画の3分の1ぐらいは実生活でも付き合っていたキャサリン・ヘップバーンとスペンサー・トレイシーのイチャイチャを見させられるのですが、それ以外の部分、経理は計算が主だから仕方ないけど私たちのような仕事はコンピューターには絶対無理よというようなノスタルジーすら感じるセリフなど、1957年当時の最新の科学技術と人との関わりの描写がとても楽しい映画でした。コンピューターにデータをインプットする作業は詳しくは描かれないのですが、どうやら資料を一旦パンチカードに焼き直してそれを読み込ませているようで、膨大な量の資料を全てインプットするのには何年かかるんだろうと考えてしまいます。これってサイエンスというよりテクノロジーの話、講義の科学ということでご容赦ください。ラジオネームたくんさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
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 たくん伝じあドイラジはたくん伝じろうです。映画の中の科学、とても難しいお題でした。私からはここが変だよ映画の科学として話そうと思います。まずは雷。ホラーやサスペンス映画などで不安な状況を強めるために雷が鳴る、よくありますよね。しかしおかしいんです。何がって音と光が同時なことが、音が伝わる速度よりも光が伝わる速度の方が圧倒的に速い。雷が落ちた場所が遠ければ遠いほど音と光の間にタイムラグが発生する。同時ということはほぼそこに落ちている状態。これはおかしい。続いては音について。ワイルドスピードなどでドライバー同士が会話していることよくありますよね。あの仕組みがよくわからない。警察のような無線を使ってる。いや、私は警備員のバイトをしたことがあるのでわかります。あれって複数人が同時に喋ることはできないはず。携帯をスピーカーモードにしているのでしょうか。それにしても高速で飛ばす車内で遅れもなくクリアに聞こえるシステムは前から不思議でした。最後は銃弾について。撃たれた。しかし 胸のポケットに金属製のものが入っていて命が助かった。邦画によくある展開ですね。しかしそんな簡単なもので本当に銃弾を防ぐことはできるのでしょうか。警察などが使う防弾チョッキ、あれもどんな弾でも防げるものではありません。銃社会のアメリカでさえトカレフのような時速400キロを超える弾は防げません。それに銃弾が体内に届くことを防いだとしても衝撃まで全て吸収してくれるわけではありません。銃撃による衝撃で骨や内臓に障害を起こすことは十分あり得る。警察や軍隊のように体を鍛えてない一般人ならなおさらのこと。ハリウッド作品ではあまりこの手の演出は聞いたことないので、日本でもそろそろやめてほしい嘘ですね。現場からは以上です。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、ペンギンハイウェイ。映画に科学者が数多く登場しましたが、これほど詳しく研究ノートを書く科学者は今作の主人公青山くんだけではないでしょうか。またこの物語の根幹である法則の発見の時に青山くんが考えすぎて知恵熱を出すというのが、無意識目を通じて発見をしてきた数々の歴史的科学者に通じると思います。ラジオネーム頭脳少年さん、ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
こんにちは。
最近古い方ののび太と鉄人兵団を見返していたら気になる科学用語がいくつかありました。鏡の世界でザンダクロスがバク転をするシーンで、コックピットにいるドラえもんたちが席から落ちることも目が回ることもないことを不思議に思ったのび太がドラえもんに理由を聞くと、内部の重力場が一定だからね、まあ20世紀の君たちにはまだ無理かな、というセリフがありました。あとリルルに操られたザンダクロスが鏡の世界からこちらの世界に無理に手を伸ばして爆発が起きたシーンで、ドラえもんが次元神だよ、次元の違いを無理にこじ開けようとしたから空間の接点がねじ切れて爆発を起こしたんだ、というセリフもありました。重力場は実際にあるもので、次元神はフィクションのお話ではたまに出てくる言葉みたいです。メールは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと待って、こたつさんの声が聞こえてないと。
ミュートですね。
ミュートしてるね、こたつさん。
マジかたくさん相槌してたのに、マジか
絶対
やっちゃったよ、やっちゃったよさあ、ということで皆さんいろいろ映画の中の科学語っていただきましたけども、まあたくんさんおっしゃってる通りね、今回のお題ちょっと難しかったぞと、
うん
うん、いうふうにおっしゃってましたけど、なぜこんなちょっと難しい感じのお題だったのかということにつきましてはね、ミニお題トークの最後にその説明をさせていただこうと思いますのでね、まずお付き合いいただいてもう本当にありがとうございますということなんですけども、たくさんのおっしゃってるところが結構ね、実は聞きたかったところではあると。
お
う、うんうん、映画の中の科学なんかこれ描写として変じゃないみたいな、これ面白いよね。雷とか確かに映像で見てるとき、ね、後ろで雷ドン落ちました、 まあ、その瞬間ドンって音もサウンドとして入れてますっていうのは多いよね、
うん
うん、確かにそこでこう遅れを発生させて秒速340メートルで音は進みますから、その分の遅れで音聞こえてきたりとかしないですもんね、映画の中ね。こう言われてみれば確かにっていう、
それないと気づかないですね。
気づかないね、
全然気づかないです。
うん、あそういやそっかってなってたらおかしいのか、うん、みたいな
そうだね、
花火見上げるシーンとかね、
そうね、
ドーン、普通に音聞こえてますよね、
うん、
どうなんですか。あとワイルドスピードとか俺全然見てないんで分かんないんですけど、これどういう感じなんですか。
あ、まあ普通にみんなこう車に乗ってそれぞれ、まあ、3、4台とかでどっかミッションしに行くときに、まあみんなで話してますね。確かに。
なんか窓開けてってめっちゃこう大声で叫んでるとかじゃないの。
そういうのはないです。でも私も確かにこれは疑問に思って、なんか本当こういうワイルドスピードとかに出てくる、まあいわゆる速い車ってエンジン音すごいうるさいから、なんか昔友達がまあ車好きでそういう車乗ってて助手席に乗せてもらったことあるんですけど、あの会話もできないですね、隣に座ってても。
あ、そうな
の。あらさみたいな感じで言わないと音すごいから
バイクみたいな、
あんな快適なはずはないっていうのは確かに思いました、うんうんうん、まあちょっと私の知識もそんな最新じゃないから実際はどうなのか分かんないけど、うん、まあ疑問では確かにありますね、
あでも結構さクラブシーンとかでも似たのあるよね。 あれクラブ行ってる人は分かると思うけど、クラブ音楽鳴ってる最中って人と会話ほぼできないからね、うんう
んうん、できない、
確かに、
うん、あ何えとかなるじゃんそういうのないじゃん、なんか
そうね、
普通に会話してるじゃん、
あの空間だけ音ない、
あの空間、そうそうそうそう。だから何かそういう場が発生してるんですかね
次元重力場、
次元が変わってるのかも、
次元が変わってるのかもしれない、ね、主人公場みたいなのがこう発生してる
もうテレパシー的な何かみたいな
そうだね、うん、割とスピードぐらい離れてたらテレパシーの可能性もあるよね、確かに。だって普通の同じ人間だって考えると結構あのキャラたちやっぱすごいですもんね、やっぱり人間ではないものとしたらいけるんですかね。どうなんですかね。
フィクションですからね。
まあそうです。フィクションです
から。私はそう思うことにしてます。
これ、うん、それで全部締め言葉になるな、すべてが。
すべてが。
なんかでもその反面、あのヒルアンドーさんが挙げられてるオデッセイとか、うん、本当になんかすごいリアルを追求してる感じがすごい、なんかこう絵としてはそんなにこう派手なことをやってないところがすごい新鮮で面白かったなって思った覚えがあります。
うんうん
これはそうだよね、もう小説の時からめちゃめちゃリアルだっていうことで話題になってましたもんね、すごい科学的に考えられてるみたいな、火星の人、
確かにオデッセイ見た時、うん、すごいこう地道にこれはすごいリアルな感じでやってるんだろうなって思うからこそ途中でめちゃめちゃになっちゃうじゃないですか、ジャガイモが、
うんうん、そうね、はい、
もうあれの虚しさが半端じゃなかったです。あんなに苦労したのにみたいな気持ちになりますね。きっと他のなんかちょいちょいちょいってできるような感じだったらこんな気持ちにはならなかっただろうなって思いますね。
うん、確かに。私もオデッセイはなんだろう、映像美っていう面でもすごく好きな作品なんですけれど、うんうん、映画の中のその科学に関しての会話をするところが私はすごく好きなので、
やっぱりね、
なんかそう好きなんですよ、ね、なのでなんかそれを見たさにまた見たいなって思わせる映画です、うん、この映画は、うん、マットデイモンも好きなんですけどね、だからすごい好きです、うん、この映画、
そうね、はい、あとなんかこう、うん、
ジェシープレイもですね、
なんか人間なめんなみたいな感じで言うところがいいよね、
うん
やってやんぞっていう、この生きにくいこの火星で、うん、いや人類相当すごいってことを見せてやるぞっていう人類代表としての振る舞いみたいのが、うんうんうん、いやすげえなってやっぱ思うよね、あれ、
うんうんうん、
いやでもチャムレーとかそういうなんか天才同士の会話っぽいやつみたいの好きみたいのをね結構ね知りたいなっていうのも
言ってますね、常日頃言ってますもんね、
そうそうそう、聞きたいなみたいなね、うん、ありますよね。
僕がやっぱ気になってるのは IT アンダーバー K さんが挙げてくださったペンギンハイウェイですね。
ほうほうほう、
はい、そうなんですよ、青山くんってこの主人公小学生なんですけど、
うん、
まあ実験が好きで、まあ、常にやったことに対して研究ノートを書いていく子なんですよね、
うん、
そうで例えばペンギンハイウェイの作中で現実には考えられないような現象が起きて、
うん、
でそれを解明していくっていうシーンの時にどんなものを入れたらどういう変化が起きるかとか、じゃあ果たしてここまでの物体は入れられるのかとか、もうまさに実験でこれやってるだろうなっていうような描写がちゃんと散りばめられてて、原作にも、
うん、
でなんか まさにその姿はあもう研究者の卵たる姿だなと思ってすごいワクワクして見れましたね、ずっと。
素晴らしいね、正しい姿勢だよね、やっぱね。
そうなんですよ、面白くて、でそのお父さんもすごく優秀な人で、なんだったっけな、大学の教授かなんかをされてるんですけど、
はい、
ブラックホールの説明をするときでしたっけな、確かそうだったと思うんですけど、袋があるじゃないですか、
袋
で我々は観測をするときにその袋の外側を見ることしかできないっていう感じに言ってたかな、ちょっと詳しくはちょっと本編で見てほしいんですけど、
うん、
でその袋をそのお父さんが裏返すんですよ、
はいはいはい、
で裏返したときにじゃあ袋の外側と内側っていう概念はそもそも袋を裏返した時になんか反転するから、どっちが裏側でどっちが表側なのか正しいのかどっちだと思うみたいなことを青山くんに問いかけるんですよ、
うん、
なんかそれがなんかあこのお父さんあってこの息子ありだなみたいな、この息子にこのお父さんありみたいな 感じのすごいその親子のやり取りが、うわなんか俺もこういうお父さん欲しかったみたいなのをすごい思わせてくれるシーンがあって、なんか全部ちゃんと説明してくれるんですよ。それは大人に言われてもわかんねえだろうぐらいのことっていうのも全部お父さんも親身になって考えてくれて、あこの現象がこう起きてるのは多分こうなんじゃないかなっていう、お父さんが今まで培ってきた知識を総動員して教えてくれてる感じが、あなんかすごくなんか親子としても誠実な関係というか、なんか息子が今後研究者になるか分かんないけど、そういうのを調べていく過程ですごく大事な存在なんだなっていうのが分かるのがめちゃめちゃいい関係性なんですよ、この中で描かれてるのは。
だからなんかいい、ね、
そうなんですよ、人物も登場人物もみんな好きだし、すごいやっぱこの映画はなんか僕の中でも結構なんだろうな、科学映画、まあ SF の部分はやっぱ強かったりするんですけど、科学映画としてもなんかすごく興味のある題材だったりするので、いろんな人に見てもらいたいなってすごい思う面白い作品です。
内側外側の話とかね、発想を転換させるときにはやっぱり結構大事な部分だしね。
その柔軟さって結構映画が教えてくれたりとか、自分で気づかないことをこういう風に映画が教えてくれたりする側面があるので、そういう部分でオデッセイとかもなんかめちゃめちゃやっぱりワクワクしますし、ああこういうことってこういうことなんだなっていう勉強にもなるから、なんか結構密接なんじゃないかなと思います、科学と映画って。
そうね、よく考えられてるやつとかね、ちょっとおバカなものとかいっぱいありますけど、やっぱ科学はさすがに密接ですよね。
まあでも青山くんはなんか可愛らしさもあって、なんか、僕は天才であるっていう感じの最初に言うんでしょ、自分でモノローグで、はい、だけどそこにおごりはないみたいなことを言う子で、なんかすごいセリフ回しとかも面白い子なので、そういう人物とかの魅力も含めて、なんか科学者ってこういう人いるのかなみたいな想像力も膨らんで面白いです。
面白いね、
はい、頭脳少年さんが挙げてらっしゃるのび太と鉄人
兵団、
鉄人兵団、
はい、
僕はあんまりドラえもん詳しくないんで、今メール読んでてへーと思ったんですけど、結構なんかこういう科学講習をちゃんとやってるんですね。というよりもなんか用語、要素がすごい散りばめられてるっていう感じですかね。
そうですね、その藤子 F 不二雄さん自体が科学にすごく関心のあった人っていうのはわかりますけど、この重力場が一定だからねは聞いても意味があんまりわからないですね。
あ、そうですね、
はい、どういう、それってつまりどういうことっていう、
それはあれだ、のび太側なんですね、俺らも。
あ、そうですね、のび太側っていうか、なんかケムに巻かれた感じがしますね。
あ、そういう、
うん、あ、それは何、なんかいわゆる無重力状態みたいのを作り出してるってことなの。でも2001年宇宙の旅みたいに等方向にこう遠心力によって重力とほぼ同じような状態になってるとか、そういうことなのとか、ちょっとね、よくわからないですよね。
そうなんですね、
はい、
でもあれですよね、この後半の次元心の話とかって、
うん、
まあ違うかもしれないですけど、僕はなんかこのワードでなんかスパイダーバースもそんな感じだったのかなってちょっと思いました。
おお、なるほど、
はい、
はいはいはいはい、
スパイダーバースのあの装置って次元を歪めてるわけだから、
はいはい、
まあ多分駆動は電気だと思うから、多分ニューヨーク中の電気がバーってなったんだろうなとか、なんかあの衝撃波は次元心なのかなみたいなのとかちょっと考えたりしました。
あ、今後だからこれ使ってってもいいかもね。これもやっぱ もちろん存在しないフィクションの用語だし。
そうですよね。
でもそもそもそれをいっぱい使う映画ってたくさん出てくるから、あ、つまり次元心ねってちょっとまとめちゃうっていうのは結構ありかもね。
あ、もう完全に架空の言葉なんですね。
もう架空の言葉を確立させて、
う
ん、いいんじゃないですかね、そういう感じで。
なるほど、あ、はい、面白い。
テレ東ミロさんのデスクセットっていうのは、はい、見たことはないんですけど、
うん、
57年の時点でどれぐらいの科学力だったのかなっていうのが、
うん、
全然、うんうんうん、自分の中でピンと来なくて、
うん、
この投入されたコンピューターもどんなコンピューターなんだろう。
超でっかいんじゃない
ですか。でかそうだね、
でっかいんですよ。
スパコン、
うん、
多分こういうのをこう作るってことは、なんかこうコンピューターっていうのが出てきた衝撃とかがあったのかなと思って、
うん
うん、でも結構さ、こういう状況って現代もまだまだあるよね。自分の仕事場に最新技術が入ってきたことによって、いやでもこれは私の仕事自体は奪われないでしょみたいなのとか
思ってたらみたいなこと、ね、
思ってたらみたいな、
うん
うん、
あるよね絶対。
結構ね、
結構リアルにいろいろね感じますよ、おまけなんかは。
いや感じますね、
そういうところがね。なんだかね、ちょっと別方向の話になるんですけど、
はい、
これなんか新しいものが出てきたって言って、今だともうその新しい、ほらあのこの頃はまだコンピューター自体が出たばっかだから、どこまでできんだよって感じで見てるって感じってことですよね、うん、これ自体はね、
うん、
だけど今って逆にもう新しいシステム技術が出てきたら、もうすごいことが起こるんだろうなって、とかなんか逆にもうなってると思うんですよ、マインド的には、
うん、
今はねもういろんな技術をでいろんなことがあの更新されてきてる今だから。でも逆にそれが今、はい、なんだか会社とかも新しいシステムがとか言うと、こういう便利なことができますとかってやってるんだけど、あれ このシステムに合わせるためになんか僕らがいるのではみたいな状態になってきてたりして。
それ感じるな。
人間を楽にさせてくれるはずなのに、なんかコンピューターに合わせなきゃいけない僕らもいるし、例えば今単純作業とかだと、そういうすぐにコンピューターがやってくれるんですけど、単純作業とか抜けた分楽になるんだろうなと思ったら、人間は難しいことをしてくださいとかになってきて、もっと大変になっているっていうことがあったりして、なんか不思議ですよね、こういうコンピューターとかシステム的なものと人間との関係性っていうのはもう時代で変わってくるなっていうのがね。
じゃあちょっと見てはないけど、デスクセットは現代においてもリメイクとかできそうな感じだね。
そうね、なんか違う方向性は変わるかもしれないけど、同じように何かこうそのコンピューターとかシステムの関係性で人間がどう反応したりとか映るかは作れそうですね、
うん、面白そう、
うん、あとあれですね、多分時代的にはひょっとしたらあれかな、うん、あのヒルアンドンさんが挙げている、うん、ドリームとかにも近いですかね。
近いね、
ドリーム、うん、でドリームが、あの主人公の人たちは、それこそね、
計算家みたいな、
計算機としていう意味で、うん、要はコンピューター、人間をコンピューター的な意味で、こういう優れた人を集めてっていうことでしたからね、
うんうん、しかもそパンチカードに穴開けて読み込ませるみたいな、なんかあったような、
うん、あったと思う、うんうん、
気もしますよね、
うん、
すごい作業だな、
すごい作業だ、
うん、
なんだかみたいな感じだよね。
そうそうそうそうあ、でもそこは今のさっき話した、今も実は変わってない部分かもしれないっていう、
あ、そうね、
コンピューターのためにそういう、
うん、
そうそう、システムを
生かすために
っていうので、人間が使われるっていう、
うん
うん、なんか今でもさ、ちょ PDF ファイルをこれあの印刷してあのコピーして配っといてみたいなさ、
そうそうそう、
なんかうんうんみたいな、そういう感じですよね。直接データを、打ち込めないから一旦ね、現実のこう資料にねパンチ開けて、それをこうデジタル信号として読み取るみたいな、うん、こう一旦踏むみたいな、
うん、大変だ。あとなんだっけ、こう今のその話だとまだその PDF とか画像とかを読み取るみたいなシステムもあるわけだけど、
うん、
まだ曖昧だから、
うん、
結局人間が確認しましょうみたいな、最後おいおいみたいな、
あるな、
なんかね、数字の1と小文字の L と大文字の I がちゃんと認識してないから、ちゃんと見ないと最終的にはうまいちゃんとしたデータベースになりませんねっつって、人間が見てるまだ段階みたいな。
なるほど、文脈みたいのね、読み取るのなかなか難しいみたいな言いますからね、
うん
うん、あ、
そうそうそう、だからなんか長崎と秋田に行ったみたいな文章が、これは人間だったらね、長崎さんって人と秋田県に行ったのかなみたいな。
なるほど、
わかりますよね、うん、これどっちも人名として捉えるのか、うん、どっちも地名として捉えてるのかみたいのは、
うん、
これは実は今のとこ PC にはパソコンにはできない能力なんで、
うん
うん、今完全にどっちも地名だと思いました。
あ、そう、あ、そう、どっちも地名もそうですね、だから普通に行けます、うん、ごめんなさ い、これ人間も分かんないですね、
私だったら呼び捨てで呼ばないしな、
もうちょっと周辺情報で処理する、う
ん、前後がないとな
んか、うん、だから そこが逆に人間のいいところですよね。なんかこれ地名なの人名なのって聞けるじゃないですか。
あ、そうね、
うん、なんかそのやり取りも含めてまだ人にできることの方があるよねっていうような希望な感じしてますね、そういう話を聞いちゃうと、
うんうんうんうん、
また別のこう、まあ、ツールとしてね使っていくっていうことが、
うん、
そういう意味でこのデスクセットはすごく興味深いというか、
面白そう、
なんか、ね、そうですね、
やっぱこういう時代時代やっぱコンピューターシステムが出てきてからは必ず人間の生活とか世界はもう密接なので、ほんで時代で絶対その技術で、生活自体も変わるし生き方も変えられるから、 こういうのを定期的にちゃんとね、その時代その時代で人間とテクノロジーでどういうことが映るかっていうことを示す作品とかは定期的になんかやってくれるといいなと思いますよね。
うん、
うん、
見たいな、
うん、なんか見たいよね本当に。
見たいですね。
あとね、このタクーンさんのやつの中で銃弾についてのやつで、
はいはいはい、
まあ、あのこのね、あの金属があって助かったとか、まあ、いろいろね、もう三段パラ見てるということなので、うんうん、まあ、そこはまあいろいろあるなと思うんですけど、確かになとか、うんうん、あと邦画によくある展開っつっても、いやこれもう全世界であるなと思うんですけど、
うん、
こういうもの自体はね、ちょっとそういうのとはちょっと離れるけど、銃弾で思い出したんですけど、なんか、うん、最近何ヶ月か前に見たやつなんですけど、うんうん、あのほら銃撃戦で襲われた時に車とかであの壁にして自分を守ってたりするじゃないですか、
うん、ああはいはいはい、
ね、
はい、
あので車とかは実はあんなものはあの弾丸突き抜けて死にますよみたいな
そうですね
やつなんで、でなんかああいう場合は実際はなんかどうするかみたいなのがあって、なるほどなと思ってちょっと覚えておこうって、まあ、そんな時が起こるのかどうか分かんないですけど
覚えておこう
と思ったのがなんかあのなんだっけ、タイヤのね、タイヤのホイールにこう垂直に寝るみたいな、垂直なんかね、こうすると防げるよっていうなんか動画があって、そうそう、
動画、
YouTube かなんかですか、
ね、YouTube でなんか実践でやってる人たちがいて、多分あの海外だからあの実弾でね、
怖
い、ね、そうそう、だからあの車のホイールに、ね、立なんかあの、うん、垂直に立つみたいな感じかな、まあ実際寝てるんだけど、
うん、私。
そういうふうにすると生き残れるらしいっていうのを見たよっていう、う
ん、あそうね、そういうのいっぱいあるだろうね、映画の中では定番とされているけど、
そうそうそう、
実際やったらとても危険なこととか、
うん
うん、あのうん、なしですよみたいなこといっぱいあると思うね、
うん
うん
うん、
あ面白い、うん、ということでこんなに面白いね映画の中の科学いろいろあるということでですね、うん、まあ、やはりこたつとしては科学好きなわけですね、
うん、
はい、ですので見てください、この後ろのでかい建物、
お、
あ皆さん見えません、すごい、
うん、すごいでかい建物、エンパイアステート見るかな、
うん、これですね、なんとドイラボを建設しました、これ、
はい、そんな
研究所です、
どこに、
ドイラジ映画の不思議なことを解き明かす研究所、ドイラボ、
ドイラボ、それはただの市民会館の会議室に借りてだけじゃなくて、
もうじゃないですよ、もういろんな設備、あ薬品もいろいろ並んでるなみたいな、こういうところですよ、ドイラボです、ね、ということで今回ですね、なぜざっくりスナイダーさんを呼んだかと申しますと、今後ですね、あの有料のコンテンツとしてドイラボというですね、あの、ま、映画の中に出てきた科学を語ってみようみたいなコーナーをやっていこうと思ってます、
お、
はい、ということでですね、そのちょっとレギュラーキャラクターとしてざっくりスナイダーを呼んでこようかなと、
はい、ありがとうございます、
もうざっくりスナイダーさんの LINE がきっかけで始まったので、
は
い、ちょっとそのあたりをね、はい、じゃあどんなのがあるのかなと、第1回でトピックにしたいのは2つあります、まず花束みたいな恋をしたのトーストの話、
お
ありましたね、
お
おおお、
はいはい
はいはいはいはい
はい、あれは科学なんですか
っていう話を しますよってことです、
はい、なるほど、
なっちゃいますね、
思ってなかったかみたいなね、
はい、そしてじゃあ2つ目、まあこれちょっとごめんなさい、ドラマなんですけどね、ワンダービジョンに出てきた科学用語、
お
CMBR って何っていう話ですね、はい、そこ分かるだけでかなりいろんな世界が広がってくると思うんで、このあたりちょっと気になるなって方はぜひですね、あのブースにて有料販売いたしますんでね、ぜひチェックしていただければと思います、
続きは有料で、
出た続きは有料でみたいなね、そういう商法本当に嫌だなと思うんですけどね、あの付き合ってくれれば
プリミアムですか、
ちょっとでもね、なんかそんな やめてくださいよ、やだな、やめてくださいよ
茶番が
さあということで、お付き合いいただける方はですね、ぜひちょっと聞いていただければ、ちょっとね映画の見方の世界広がるかなっていう感じでお楽しみいただければと思います。さあそしてミニお題トーク、次回のお題はこちらでございます、やはりこうエヴァンゲリオンがね、ついに最新作もやるということで、それにちなんでこちらでございます、世界の終わり映画、
お
お、ね、
世界は
セカオワ、進撃の巨人のエンディングテーマ、セカオワが歌ってましたとかね、そういうことではなく、そういうことではなく、
なかなかエヴァからもつながりにくいですけど
ね。なんかね、週末とかね、黙示録的な、ポストアポカリプスみたいなこと、うん、映画いろいろそういうのいっぱいあると思うんですよね。
うん、
はい、もしかしたら26世紀青年とかああいうのも、
うんうんうん、
ね、世界の終わり映画かもしれませんから、そういうところとかいろいろこう世界の終わりどういう風に描いてるのかな映画の中でみたいなことをね、皆さんぜひちょっと探って僕らに教えてください。ということで次のコーナー行ってみましょう。
トイラジ